最近料理でものすごい事実を知ったんですけど、オレンジさん知ってたらちょっと教えてもらっていいですか？
はいはい。
料理のさしすせそってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
言えます？漫才みたいだね、これ。
砂糖、塩、
はい、
酢、醤油、味噌でしたっけ、
はい、いやー、そうっすかな。このボケどころタイミングで、素人が一番ボケやすいタイプのスポットでこう、スルスルっていうね、こう、根っからのオレンジさんの性格がここで伝わってくるわけですけども。
出てました？はい。
いや、まあ、シンプルにね、なんで、さしすせその差が砂糖なのかっていう。
ほうほうほうほう。
なんでだと思います？
あ、ボーナスチャンスは砂糖、差にあったんですか？
いやいや、ボーナスチャンスはもう終わりました。残念ながらもう終わったんですけど。
あ、だね。あ、はい、もうじゃあ終わりです。
砂糖、塩って続くわけですよ。はい、なんで砂糖なの最初。
じゃんじゃーんって。チコちゃん、
チコちゃんが挟まっちゃいましたけど。
うん、なんだろう。なんでだ？なんか馴染みやすい順とかじゃなかったでしたっけ？味が馴染みにくい。
なんで馴染みやすいの？
本当だ。なんかチコちゃんのこの立場になると視聴者の方々がイラッとするのはよくわかりますねこれ。イラッとするわーっていう。
なんで。
可愛い声に加工されてるけど、聞いてんの木村雄一だもんな。かなりイラッとしますね、これ。
なんで屋根線は馴染みやすいと思ったの？
俺のことをいじってんのかな、屋根線によって。すごいな。なんでしょうね。科学的な何かじゃないんですか？違うんですか？
冒頭言ってんじゃねえよ。まあ、科学的なことなんですけれども、正解はですね。
ドスチコちゃん。
塩気より甘みは大きいからが正解でした。
はい？
なんかね。
これ毎回あるよね。チコちゃんもね、確かに回答したときはいって言いますよね。その流れですね、今ね。
まあさ、鶏肉でも何でもいいけど、塩とか砂糖とか振るじゃん？そうするとさ、その素材に対して、素材の、まあ、わかんないけど、穴があるとするじゃないですか。こう、なんていうか、ちっちゃいの。で、そこに、塩みたいなものを入れると、塩って粒子が小さいらしくて、なんかすぐ吸収されちゃうんだって。で、そうすると、砂糖が後から入ろうと思っても入れないらしいの。だから、まず馴染ませるには、その、砂糖を先に入れないと、何塩が先に入るとこう埋まっちゃうから砂糖が乗っかった感じになっちゃうんだって。まあ、浸透じゃなくて、まあ、さっき言った馴染まないと。っていう話を聞いて、あ、料理は科学なんだっていうのをですね。
これ、俺言ったの、なんか褒められるやつじゃないですか、むしろ。
だから。
結果両方合ってた気がする。あれ
ごねるタイプはあれだね。大竹。シティボーイズ型の。
大竹誠さんのね。はい
しっかり見てますよ。チコちゃんをね。
当てろ私も当てるだろう。
まあ、こういう豆知識を得てさ、人間生きていけば、いつかはね、立派な主婦になる。
豆知識ですけど、まあ、普通にね、普通の料理の中で活かせることってことですよね。
そう、でもなんかこういうこと聞くとさ、さしすせその意味がさ、ちょっと浸透するよね。体に。
まあ、なんか、引っ込みつかなくなってるとこあると思うんだけどな、考えた人は。まあ、なんか、さしすせその順番で入れるといいと思うけど、実はさしすせそすするの方がいいんじゃないかとかって思ってる気がしますけどね。
そう。そんなに、調べてからそれ言おうよ。なんか、その、疑いから始まるのって、すごい疑心暗鬼、分断の始まりでもそれよくない。
そんなスムーズに行くわけないもん。さしすせそなんて、そんな。
さあ、オレンジさんのひねみが露出したところで、友達職場夫婦のちょっとした雑談から一人ごと仕事のヒント小説のネタの種など、あなたの記憶の扉を押すようなラジオをしたいということで種ラジオは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
おねぎさんポニーのポンでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあでは週の始まりです。どなたかのおしゃべりの手出し枕の練習場種枕です。ということで始めましょう。まずは、先週ありましたニュースを拾う枕なニュースですね。キーワードランキングから考えていきましょう。矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションが作成された口コミランキングです。はい、1位の方から順に、はやぶさがね、カプセル期間とか東京の感染数が増えているとか、75歳以上の医療費が、200万円以上とかでしたかね。それから政府の AI 婚活、うん、これわけわかんなかったですね。そして夫婦別姓憲法判断が、また出るとかね。ワクチンアレルギーで、なんか出た人がイギリスで出たなんてニュースもありましたね。基準値180倍の農薬春菊とかね。あと草津町議会議員人が失職したなんていうのもありました。あとバイデン氏の次男とかね、PayPay不正アクセスなどもありましたが、オレンジさん気になったのありますか？うん、
逆に僕1位のはやぶさ2カプセル期間ってあんまり知らないというか話題になってないですね、うん、僕の中で。
まあね、今回はやぶさ2が戻ってきた、まあ、オーストラリアに、まあ、それが降りて、それが日本に戻ってきたっていう風なニュースですよね。
それが1位っていうのは結構意外だったなと思ったんですけど、
ほうほう、
他はそうだな、そんなにボケれるのないから、
うん、
そうですね、
すごいボケるって言葉に出しちゃったね。もうそれ勝負だよ。
やっぱり東京都の感染者数とかが気になったは気になりますとかね。日々600とかついに大台とか600超えてきたなっていう感じはありましたね。
うん、そうね。もうなんか数字という物差ししか持っていないあたりのなんか間抜けさがなんだか悔しいですけど、うん、まあきっとこういうコロナの話題が多かったからはやぶさ2の話がまあ注目もしたいし、あと僕はちょっと素人なんでわかりませんけど、うんうん、こうやっぱ人類誕生の謎みたいなのがわかるかもしれないっていうさ、結構ものすごいことなんだって、うんうん、こう説明は全くできないですけど、つまりこれね、多分生き物がいない星の中から生き物が生まれるその瞬間の何かがそこにあるのかもしれないのかな、わかんないけど。なんかそういう意味ではすごいことらしいですよ。う
ん、なんかすごいロマンとしてはわかるんですけど、それは僕らにとってどうなんだろうみたいなちょっと思っちゃったりしますけどね。
何急にその自民党の、その研究役に立つのみたいな、そういう発想で行かれますか？
そう言いたくないんですけどね。そう言いたくないんですけど、はい、どうなんだろう、
まあ、ピンとこないってことと、それが価値がないかどうかは別ですから、まあいいんじゃないの？
なんか研究自体については価値があるというか、一般的な大学に送るね、研究とかは価値があるって分かるんですけど、うん、なんか一応そういう研究も何らかのその謎を解き明かすと、その先に何かがあるじゃないですか、
うんうん、
でもなんかこの宇宙船ってどうなんだろうなって、ものすごい半端ないコストかかってる割に、
うん、
なんかその先ってあるのかなって、もちろん日々の研究自体はいいんですよ、いいんですけど、うん、どうなんでしょうねっていうことをちょっと思ってたりします、
ね。まあね、確かにいつもね、こうそのお金に見合ってますかみたいな話をちょいちょいするから、まあ物差し当てればそういう言い方もできるんだろうから、うん、まあ手放しにね、うん、はやぶさイエーイって言ってるだけでもないでしょうけど、まあポジティブな面を、うん、一旦はちょっと調べてみるっていうのもね、いいのかな。
まあみんな下を向いてるから空を向いたらいいよって、どっかのワイドショーみたいなのがね言ってて、
はい、ワイドショーのノリが嫌なんじゃない？そのやたら賛美しすぎる感じがね。
うん、なんか扱うのはそうワイドショーぐらいだからね。まあいいや、はい、うん、
はい。さあでは続いて枕のトピックスですね。私が気になった、話したい話題についてでございます。
はい、はい。
パッといきましょう。一つ目、IGN JAPAN ゲームオブザイヤー2020ということで。まあね、ゲームのなんかこうランキングは年末いろいろ続きますが、まあこの IGN という IGN JAPAN が選んだ今年の傑作ということで、一応ね、トップ3ということで、3位が集まる動物の森、2位が、ザ・ラスト・オブ・アス・パート2、そして1位がファイナル・ファンタジー7のリメイクということですね。他にもね、なんかいろんな賞があって、例えばベストファミリーゲーム賞は集まれ動物の森とか、うん、ベストインディーゲーム賞は、サクナ姫が取ったりとかね、
持ってますよ、はい。
ちなみにサクナ姫いかがですか？
まだ進んでないですよ。僕の中でだからまだアクションゲームで終わってます。
あ、え、その米を育てるところにまだ行ってないってこと？
2D アクションで、しかもそれも1週間ぐらい前にやったぐらいで止まってますね。
あんまり面白くなかったのかな？
いや、面白いんですけど、やっぱゲームをね、入れる隙間がないんですよ。ドラマとか、あの、映画とかを入れてると、
はい、
うまくこうゲーム、だからね、あ、そう、ゲームで言うと、未だに僕は、あの、PS4 で FIFA 2020を1試合やって、ああ、もうこれでゲームしたなと思ってやめてっていうのを何回かやってますね。もうそれぐらいで僕は十分なのかもしれない。4、5分 ?10 分ぐらいか。10分ぐらいを隙間にやれれば。
そうか。この話題作をもってしてもオレンジさんのその気持ちは動かせなかったってことなんですかね。
やりたいなーって、やりたいな、やりたいなって思うんですけど、
はい。
なかなかない、手が伸びないですね。難しいな。
そうね。だからその、やっぱり理屈でやろうとしてるところだよね。肉体でやれないっていうところなんだよね。
ポンさん、はい、ポンさんはね、ポンさんほどになると肉体でやれると思うんですけど。
半分ゲーム機に埋まってますからね。さあ、そして、ゲームの話題で言うと、光のお父さん、ファイナルファンタジーのオンラインゲームがあるんですけど、その、まあ、うん、ゲームがすごくお好きで、さらにそれが、うんうん、そのゲームを介して、実のお父さんとの関係性とか、お父さんの、なんていうか、こう、日々を変えていくみたいな、なんかそういうことをした、物語、光のお父さん、うん。これドラマにも映画にもなりましたけど。
はい、映画になりましたね。はい。
映画にもなりましたね。これの原作者のマイディさんという方がお亡くなりになっていたと。
え、息子さんの方？
息子さん、まあ、そうですね。主人公といえば主人公なのかな。はい。
あ、そうなんだ。へぇ。
そう。で、それに対して、吉田直樹さんという、まあ、救いの方が、なんかコメントを寄せていたりとかして、なんか、まあもちろんね、その悲しいという話もありますけど、このオンラインゲームというふうな中で、いろんな物語が実はあって、このね、中にかかってないと僕ピンとこないところもあるとは思うんですけど、なんかそういうふうな話があったんだなという、まあ一つね。で、今後はそういう世界、バーチャルの世界も、まあいろんな語られる物語が増えていくんだろうな、なんてちょっと思ったりもしますよね。はい。そして、ツイッタートレンド大賞なんかもありました。まあちょっとこれいろんなところで話しまくられてますからね、きっと。これはスルーしましょう。そして、はい、コメディアン、小松政夫さんが亡くなりました。
これ語り、ことあるんですか、パンさんいっぱい。また別の回でね、やってほしいなと思います、ま
あ。そうですね、そういうのもありますけど。いや、ただね、なんか思ったんですよ、なんか。まあ、志村けんさんの時と比べると、小松さんってやっぱちょっと上っていうのもあって、
うん、そうですよね、
うんうんうん、そうそう、だから見頃食べ頃笑い頃っていうその伝染マンってキャラクターが活躍してた番組あるんですけど、これはね僕はね完全に見れてないんですよ、生きてまだ生まれてないみたいな感じなので、うんうんうん、だからなかなかこう何、尾形健さんもそうなんだけど、なんかすごく存在はでかいのに、うん、なんか旗とその身近なものを見てるかって言われると意外とそうでもないみたいな感じがあって、無論ドラマとかいっぱい出てらっしゃるんですよ。なんですけど、うんうん、だからそういう風な感覚のなんかすごく不思議なズレもありつつ、あとなんか、むやみに、いや、本当にとかって語るのもちょっと恥ずかしいなと思うから、だからまあちょっとね、勉強してみたいな話もあるのかななんて思いますけど、まあでもちょっと残念です。うんうん、見に行ったね、こともあったんでね、ちょっと残念ですね。うん、はい、そして5番目。ウィズコロナ東京カルタで感染予防策を徹底しようという、
うん、そうですね、
読みます。
予算っていう、
ね。工夫して感染防止対策万全に、愛してる家族のために距離を空け、生産性とっても高いテレワーク。はい、じゃあ次行きましょう。6番目、感染再拡大、旅行原因、イギリス遺伝子解析で結論、旅行が原因でコロナが増えている。まあ、こんなこと言われたら、それは、まあ、言われる前から当たり前だろうって思っちゃいますけどね。
まあ、そうですね。
だって、
国内でもね。
Go と行く人と行かない人で、行く人の方が感染させてないっていう理屈だとしたら、これはもうちょっと、とんでも発言じゃないですか。普通に考えて。
あと、まあ、ねえ、いや、まあ、科学的にあれなんですけど、意識的にね、旅行に行く人って、みたいなのありますもんね、やっぱりね。
まあ、もちろん実証的にってのはあるかもしれないけど、その、 ま、そうじゃないからっていうことじゃなくて、こういうふうにして止めるっていう、そういう積極的なことを言わないと、いや、正直それ結果論変わんないかもしれないじゃないですか、別に。それはしょうがない。うん、だけど、せめてこういうことを一個一個丁寧に、GoTo は、じゃあここは一旦止めましょうとか、こういうふうにちょっと調整しましょうとか、病院医療の方でこういうふうにしましたっていう、そういう攻撃的なね、ポジティブなことをしていかないと、いや、それは当たらないんでっていう。いや、じゃあ当たるところどこだよっていう、なんかね、イライラが募りますけどね。そしてこんな話が出ました。NHK 再編、E テレ売却は妥当かっていうね、そういう記事がありました。まあ、E テレをね、なくして、もうネット配信だけにいいんじゃないみたいな、そういう話があったらしいんですけども。
まあ、安倍内閣のね、御用聞き学者がね、言ってました
ね。今はね、知ってます ?NHK が料金いくらかって。
3000円ぐらい?
そうだよね。こう、え、それはご自身で払ってるんですか?
いや、僕ではないですけど、3000ぐらい。
地上契約で1225円。で、地上プラス衛星契約で2170円という。これはまあちょっと割引が効いてるのかな、クレジット払いとかだからね。だから2000円ぐらいですよ。まあ、フルで契約してると。まあ、まあまあね。まあでもこの、何が妥当かって言われるとね、全部タダで見れてる感覚もあって、まあ、
言ってるわけですよ。比較しちゃうのが今、ネットフリックスとかね、アマプラになっちゃうと、アマプラで、うん、年間3000円、
うん。
で、ネットフリックスで月1000円とか1500円とかですね、サービスによってみたいな。うんうん、とこ考えると、まあ、どうなんですかね、NHK どれだけ見るのっていうのは確かに思っちゃうのはあるけど、それが E テレの議論になるのよくわかんねえなって思っちゃうよね。
まあでも E テレみたいな番組ないよね。本当に。結構民放とかでもね、まあ、子供向け番組やる。ごめんなさい、やるけど、全然やっぱ質が違うからね。
作らないと思いますね。だからそれって失われる資産というか、日本におけるいろんな建物とかと同じで、一回なくしてしまったらもう取り戻せないもの。ただ、まあ、このそもそものローンを言ってる人も別に E テレの番組自体をなくすというわけではなくて、なんかオンライン上で見せればいいんじゃないかみたいなことを言ってるらしいんですけど、うん、なんか誰もが見られるというか、まあ、比較的流通しているテレビというところでパッとつけたら見られるような環境にあるっていうことは、かなりその子供に対する教育的な影響とかって大きいような気はしてますけどね、
うん、まあ、あとね、片桐仁さんとかね、いつもここからとかがどうするのかっていうのが心配ですよね。
ピタゴラスイッチの話です。
さあ、そして8番目。これちょっと一応情報としてね、ヘイト元市職員に実刑、触れ合い館脅迫ということで、なんかその、川崎市の触れ合い館というところで、その在日コリアンを脅迫するハガキを送った、爆破予告を送ったということで、元同市職員に70歳だそうですね、判決公判が出たということですね。威力業務妨害罪ということです。なんでこういうことになっちゃうのかななんてちょっとね、思っちゃいます。
これでも他でもヘイトスピーチって、まあ、いろんな、そのね、ところで行われてますけど、これが動いたっていうのは、その、触れ合い館っていう、施設に対して脅迫を送ったからということなんですかね、
う
ん。
そういうことだと思いますけどね。
か、それもな
ぁ。まあでもこれの、実行がなかったから、こういうことで、なんかね、すぐ判決が出るのは、素晴らしいみたいな言い方もあるのかもしれませんけど、ただね、僕らこういうところ、うん、こういうことと隣り合わせで生きてるんだなというふうに思うと、日々のね、こう、感覚を大事にしたいし、優しい気持ちでいたいなとね、シンプルに思います、ね。
なんか大体異常な声量とか異常にこう、拡声器使ってそのデモとかしてるのってこういう人たちが多かったりするんで、なんかそれだけでも十分にヘイトスピーチっていうことで捕まえてくんねえかなとは思いますけどね。
うん、まあまあね、あまりこう分断だどうこうとは言いたくないですけど、まあ向こうのね、ことをどうなんかこう思いやれるかというのもちょっとありますけどね。別に優しくしろっていう意味ではないですけどね。そして、9番目。これも偏見の話ですね。偏見はフェアでしょうか?日本看護学会がコロナ差別で声明。ちょっと今回コロナ多めですけど、仕事を全うするだけなので感謝の言葉はいりません。ただ看護に専念させてほしい。ということで、看護学会のホームページに こう文章がちょっと記載されてるんですよね。で、まあ、ちょっとこれ実数僕把握しきれてないんですけど、その実際に、看護婦の方、看護師の方が、まあ、生活するのにちょっと不便であるという、まあ、子供が別に感染してるわけでも、いや、してたとしてもですけど、預かってもらえないみたいなこととか、起こったりだとかする状況があって、うん、もちろんで現状も、給料も、まあ、あんまり上がらないとか、ちゃんと出ないとか、いう状況もあって、ヘトヘトなね、人たちがいて、まあ、無論、看護業界だけではありませんけど、まあ、こういうところには、まあ、今ちょっと、比較的大きく当ててもいいし、社会も、差別する理由は全くよくわからないっていうと、ちょっと偽善なのかもしれないけど、ね、ちょっと嫌だよね。難しいよね。こう、わかんないとわかんないんだよね。なんでこんなことするんだろうと思っちゃうよね。シンプルにね。でも現実にってもあるんだよね、こういうことがね。
なんかその、そういう論の時に、うん、その言ってる側にも実は背景があってね、みたいなこと言うんだけど、うん、なんか別に全部が全部そういうわけじゃなくって、癖になってるっていうか、その叩くこと自体が快楽に関してる人も当然いると思うんで、どうすればいいんでしょうね、みたいなことを思う。
まあでも一つ一つなんだと思うよ。その、ちょっとした、ね、それはちょっとやめてくださいよとか、ちょっと顔を覆うみたいな、そういうこととかを、どういうふうにこう、柔らかくしていくかみたいなこともあるのかなと思いますね。
まあ自分のね、意識を変えられるか自分からっていうところは大きいでしょうね。
あとね、電車とかで何かあった時とかに、ちょっとそれやめた方がいいですよとかね、こう、まあまあまあとか、こうね、やっぱ間に入る役割に普通の人がなっていくっていう、ちょっと勇気いりますけど、そういうようなこととかも大事なのかもしれないですね。そして最後、SNS 依存度は、ヘロインに匹敵か、新時代の弊害、スマホの方の危ない実態ということで、これは記事を読んでください。怖いですね。
ブルブルブルブル。ブルブルブルブル。
はい。では、来週の予定をパッと行きましょうか。もういよいよね、年末ですから、はい、12月14日は忠臣蔵の打ち入りがあった日だそうですよ。そして、さらに、今年の漢字も発表されるのかね、どうするのかね。はい、
するでしょ、そりゃ、ね。マスクしてるでしょ。
そうか、マスクしてんのかな、覆うかな、どうかな。あと、アメリカ大統領選の選挙人投票が行われますんで、もういよいよこれで確定っていうことになる。
決まるわけですね。
はい、はい。ね。はい。あと、年賀はがきですね、15日から。12月25日までこの間に投函すると、1日に届くということですよ。年賀状、ちなみに今年何枚書きますか？
来たら書きます。
じゃあ、そう。すごい、なんか、守りの姿勢なんですね。ありがとうございます。うん、はい。まあ、そんなところでしょうか。ね、他にも、12月20日はシーラカンスの日などがありますので、皆さんチェックしてみてください。さあ、最後、この枕で行きたい。さあ、何行きましょうか。オレンジさん。
はい。SNS 依存度はヘロインに匹敵か。
全然喋ってない。
スマホ の危ない実態。お願いします。
はい。じゃあ、しっかり読んでね、話をまたしてください。うん、
ということ ブルブルブルブル。
はい。種枕でございました。うん、皆さんも何か使ってみてはいかがでしょうか。ということで、お相手は、はい、そうですね。なんていうか、ちょっと間に入るね、社会のカスガイになれたらいいなと思っています。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。また。